おはようございます。今日はとっても寒かったですね、朝が。ただ昼間は本当に今このように晴れて、昨日も雪が降りましたし、明日からまた、ね、雪だということで、ちょうどその中間でこの礼拝が守られていることを感謝したいと思います。では今日からまたイザヤ書に戻っていきます。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、また主をこのように礼拝できますことを感謝いたします。またイザヤ書からこれから学んでいきます。どうかよくわかるように助けてください。どうか御言葉を通して私たちを養ってください。どうぞ主のご栄光を表してください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はツロに対しての話ですが、ツロというところをちょっと見ていきたいと思います。ですね、今日お話しするツロ、ツロへの宣告で、ツロというのはここです。ここが死海、ここがガリラヤ湖ですから、ここがイスラエルですね。ここがイスラエルです。そのイスラエルの上にありますツロ、そしてシドンという町があります。で、このツロとシドンという町があるここの国はフェニキアという国です。フェニキアの中のツロとシドンですね。まあ、今回は主にツロになってますけど、まあ、大体ツロというとですね、聖書は大体ツロとシドンとセットでよく言います。で、ここは何かというとですね、港町です。貿易が非常に盛んなところです。で、ツロに対しての宣告ってありますけれども、一節言いますと、タルシシの船を泣き叫べ、ツロは荒らされて家もなく、そこには入れない、キティムの力、それは彼らに示されるという言葉が出てきます。で、タルシシュってのはどこかというと、タルシシュがどこに出てくるかというと、ヨナ書に出てきますね。ヨナが神様の言われたことをに従わないで、タルシシュに逃げようとしたという記事があります。で、タルシシュとか、これですね、ここですね、ここ、まあ、シドンとありますけど、この下にツロがあります。これがフェニキア地方ってありますけど、フェニキアっていうところですね。で、このツロとシドンがですね、何をしてたかっていうと貿易なんですよ。こう地中海がありますね。で、ここには書いてないんですけど、タルシシュっていうのは、ここスペインですね。ポルトガル、スペインがありますね。このスペインのどっかにあった町ではないかと言われております。ですね。そうするとですね、ツロというところは、この地中海すべてを、まあ、この海に、まあ、海に船を浮かべて貿易をしていたっていう、そういう町なんです。で、ここはエジプトですけども、後でも出てくるんですけども、エジプトの穀物をツロの船がですね、世界中に、まあ、当時の世界とここですね、世界中にこう、まあ、配るというか運んでいたっていう。だからツロというのはですね、貿易で栄えた町です。このような貿易でですね、この地中海世界ですね、ここが、ローマになりますね。ローマになりますね。ここがギリシャですね。ギリシャ、ローマ、当時のこのまさに世界中ですね、を股にかけた、貿易をしていたってことです。そうするとですね、ツロにはですね、相当多くのお金が入ったんです。で、ツロという町はですね、ツロもシドンも大きな町、強い町ではありません。軍事力がある町ではないんです。軍事力はないけど、経済力です。経済力で彼らは世界を制覇していたんです。ね、で、この一節見ますと、タルシシュの船よってあります。タルシシュってのはこの辺ですね。この辺でこう貿易してたんですね。ここもタルシシュの船もずっと貿易をして、まあ、このツロとですね、貿易でこう結ばれていたわけですね。で、タルシシュの船よ、泣き叫べってあるでしょ。ツロという町は、ツロもシドンもアッシリアによって滅ぼされていくんです。で、そのことを言ってるんですね。泣き叫べ。そして、キティムの力とあります。キティムっていうのはここです。キプロス島です。だから、タルシシュの船がですね、ツロに向かってずっと船を来て、で、 キプロス島に着くんですけども、キプロス島から見たらこのツロとシドンがですね、アッシリアによって滅ぼされている、それを見て泣き叫べって言ってるんですね、一節は。で、実はこのですね、戻りますけど、このツロというところはですね、この地図では分かりませんけども、ツロは陸地からちょっと離れた島なんです。550メートルぐらい離れてます。陸地から離れた島にツロという町があるんです。そうするとですね、アッシリアがこう攻めていくでしょ、ツロ。そしたら島なんですよ。だから陸続きではないので船で行かないといけないんですね。そうするとなかなか攻められないんです。で、アッシリアはじゃあどうしたかというと、550メートルの距離をですね、全部埋め立てたんです。埋め立てて道を作ったんです。そしてツロをやっと陥落させたんですね。だからそれほどツロの町っていうのは攻めにくかったところです。で、彼らは非常に栄えたんですね。世界のこの時代の世界のこの時代のこの世界の経済を握っていたと言ってもいいくらいのすごい力を持ってたんです。聖書ではどう言ってるか、聖書ではどうかっていうとですね、このツロの王ヒラムっていう人がダビデとかは仲いいんです。で、ソロモンとも仲いいんです。で、現代でいくとレバノンですよね、ここね。レバノンの国旗って知ってます？レバノンの国旗、レバノンの国旗にはあるものが象徴的に描かれています。で、何かというと杉なんです。杉の木なんです。レバノン杉という。で、非常にですね、レバノン杉、非常に良い木が取れるんです。で、その木をどうしたかというと神殿建設に買ったんです。神殿建設に使うんです。それでここのツロの、ね、王様と非常に仲良かったので、その木をまあ、買ったんですね。買っていったりして神殿を作っていくんですね。で、もう一つ、北と南に分かれた時の、このシドンってありますね。シドンの王様の娘がイザベルです。北イスラエルのアハブという非常に悪い王様だったんですけども、その王様と結婚したのがこのシドンの王様の娘です、イザベルです。この人は列王記なんか見ますと、エリアとね、対決してきますね。エリアとの、あ、で、このシドンの王の娘のイザベルが北イスラエルの王のアハブ王のお嫁さんとして来た時に、一緒にアシェラ像、バールとアシェラってありますけど、偶像を持ってくるんですよ。で、北イスラエルをですね、非常に偶像の町にして、偶像の国にしていく、非常に、まあ、悪い、イザベルっていうのは悪い人ですけども、その人がここの町の出身なんですね。まあ、そういう付き合いがありました。で、ここでですね、聖書に行きますけれども、そういうような中で神様はこのツロとシドンですね、この町をアッシリアによって滅ぼしたんですね。で、その時のことがずっと書いてあるわけです。で、2節言いますとね、海辺の住民よ黙れ、海を渡るシドンの商人はお前を富ませた。海辺の住民っていうのはこのツロとシドン、そこにあるフェニキアという国の人たちですね。で、海を渡るシドンの商人はお前を富ませた。このツロとシドンにあるですね、商人たちはですね、もうすごいいろんなものを貿易してすごい富を得たんですよ。で、大海原で、シホルの穀物、このシホルの穀物っていうのは、シホルっていうのはエジプトの方のことです。ナイル川とかですから、ナイル川のエジプトの穀物を運んだってことですね。 で、お前は諸国の商いの場となった。でも4節見ますと、シドンよ恥を見よってあるんですね。で、シドンが滅びるときですね、いろんな経済もなくなるわけですよ。で、そのことをずっと5節まで言っています。で、なぜ、じゃあなぜ、この国は滅びたかです。貿易したから滅びたって言ったら、じゃあ商売は悪になってしまいます。そんなことないんですよね。別に商売して富を得るってことは罪ではありません。だから彼らがこのようなですね、地中海のいろんな国を相手にして貿易をして多くの富を得るわけですけれども、それ自体は罪ではないんですよ。じゃあなぜ彼らが神様によって滅ぼされないといけなかったかっていうことですね。それがですね、エゼキエル書の28章に書いてきます。ちょっとよろしいですか。エゼキエル書の28章。ちょっと長いんですけれども、1節から19節までお読みいたします。エゼキエル書の28章。旧約聖書の1463ページです。旧約聖書の1463ページにあります、エゼキエル書の28章です。彼らが非常に多くの富を得たということで、彼らが一体どうなっていったかということです。エゼキエル書の28章、1463ページですね。1節からお読みいたします。ちょっと長いですけども、19節までお読みいたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え。神である主はこう言われる。あなたの心は高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って富を増し、あなたの心は富の上に高ぶった。それゆえ神である主はこう言う。あなたは自分の心を神の心のようにみなした。それゆえ私は諸国の中で最も横暴な他国人を連れてきてあなたを責めさせる。あなたの知恵の麗しさに向かって彼らは剣を抜き、あなたのまばゆい輝きを汚し、あなたを滅びの穴に投げ入れる。あなたは海のただ中で刺し殺された者の死を遂げる。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だというのか。あなたを刺し殺す者たちの手の中にあって、あなたは人であり神ではない。あなたは他国人の手によって無活霊の者として死ぬ。私がこれを語ったからだ。神である主の言葉。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について愛歌を唱えて彼に言え。神である主はこう言われる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石に取り囲まれていた。アガメノ、トパーズ、ダイヤモンド、緑中石、シマメノ、碧玉、サファイア、トルコ石、エメラルド。あなたのタンバリンと、笛は金で作られ、これらはあなたが創造された日に整えられた。私は油注がれた守護者、ケルビムとしてあなたを任命した。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが創造された日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。そこで私はあなたを汚られたものとして、神の山から追い出した、守護者ケルビムよ。私は火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで私はあなたを地に放り出し、王たちの前で見せ物とした。あなたは不正な商いで、不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたのうちから火を出し、あなたを焼き尽くした。 こうして全てのものが見ている前で私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことで唖然とした。あなたは恐怖をもたらすものとなり、とこしえに消え失せる。ここ読んでどうですか。前半は確かにツロに対する裁きなんですけど、後半はサタンですよね。サタンに対する裁きです。そうなるとツロとサタンとこう重ね合わされているわけです。ツロがその共通点は何かっていうと、高ぶりなんです。高ぶりなんですね。高ぶって私は神だと言ってるんです。そこの高ぶりなんです。彼はね、ツロという町は、ツロもシドンもそうですけど、この貿易っていうものが非常に大きな富を生み出したんですよ。で、このエゼキエル書の中ではですね、28章の3節見ますと、1463ページですね、エゼキエル書28章の3節見ますとね、彼はどのように高ぶっているかというと、あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いによって多くの知恵を使って富を増し、あなたの心のは富の上に高ぶったただ単に富を得たっていうのは、この誰でもね、じゃあ誰でもこの貿易したら富を得ることができるのかっていうと、そうではないですよね。やはり知恵と英知です。どうすれば富を得ることができるか、やはり簡単にはできないですよ。船に乗っていけばいいだけじゃないです。そこには知恵が必要です。どのものをどの国に持っていけばどのぐらい売れるか、そういうやっぱり知恵っていうのは絶対に必要です。で、彼はまあツロもシドンも知恵があったんですね。金も金を儲ける知恵はあったんです。英知はあったんです。そしてすいません、ちょっと今日できなかったんですけど、船ってどんな船かって言ったら、ヨナが船に乗ってタルシスに向かって逃げていこうとすると嵐にあって沈みかけてっていうのがありますね。だいたいああいう船ですね、下に戦争に荷物がいっぱい入っていく、そして人を乗せてこう行く船、そういう船を作るためにも知恵が必要ですよね。地中海って、なんかこう内海なので、そんなに嵐とかあんまり起こらないのかなと思ってしまいます。そんなことないですね。人の働きで、パウロが捕らえられて、ここからローマに行くのに途中で嵐に遭いますね。で、このちょうど冬の季節になって、まあ、日本海の冬の日本海みたいなもんなんでしょうか。嵐がこの時来るっていうのは大体わかってるわけです。ですから、いつ嵐があって、いつ船を進めればいいかとか、そういう知恵も必要なんですよ。だから知恵は、貿易するのに知恵はとっても大切です。彼らはすいません、この土地って広くないんですよ。で、広大な土地があるわけでもなく、強大な軍事力があるわけでもないんです。ただ彼らは知恵を持っていた。海辺に住んでいた。どうすればいいか、貿易をしようというその知恵で、その知恵によって富を得たわけです。そうすると人はどうなるか、高ぶるんですね。高ぶるんです。彼は何と言ったか、2節見ますと、私は神だと言ってるんです。海の真ん中で神の座についている。つまり貿易によってそれだけの非常に多くの富を得たときに、 海の真ん中で神の座についていると言ったんです。私ほど、私たちほど、これほども多くの財を他のものは持っていない。彼は軍事力はない、経済力での貿易で世界を支配していくわけです。どこかの国に似てませんか？日本によく似てます。日本は別に、ね、資源があるわけではない。でも工業がすごい、そして貿易ですよね。貿易によって巨万の富を得ていきますよね。ここもそうなんです。で、この高ぶり、この高ぶっているっていうことはサタンと共通なんです。サタンはなぜ、サタンのことがこの11節からこう書いてくるわけですけれども、13節言いますとね、あなたは神のそのエデンにいてあらゆる宝石に取り囲まれていた。それだけの地位があったんですね。で、サタンっていうのは天使の中でも一番高い地位にいたと言われております。で、ここではですね、ケルビムというふうにも言われています。14節には、私は油注がれた守護者ケルビムとしてあなたを任命したってあるんですね。ケルビムというとどこに出てくるかというと、アダムとエバが罪を犯した時にエデンの園を追放されていきますね。また戻ってこないようにと、その道を守る者としてケルビムと回る炎の剣っていうのがあります。じゃあそのこのケルビムなのか、そのエデンの園を守っていたケルビムと同じなのかと違うんですね。ケルビムっていうのはケルブという天使の複数形です。ですから単数でいくとケルブっていうことになります。その見つかりが複数いた。で、その複数いたのがケルビムということです。だってケルビムというと神殿の中ではどこにいます？どこにいるかって、まあ、どこにいるかというか、どこにこうあるかというと、司聖所と聖所を隔てる垂れ幕にはそのケルビムの天使が追い出されているわけですね。そして契約の箱、契約の箱の蓋の上にこう見つかりが羽をこうそれとお互いに向き合っていきますね。あれケルビムですよね。そうすると神様の前でも非常に高い地位があり、非常に重んじられていたということです、見つかりは。ただその栄光がですね、彼を高ぶらせていくんです。15節見ますとね、あなたの行いはあなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だったとあります。ここ読んでいきますとね、そのサタンというのはあなたが創造された日からということです。つまり神様によって創造された日からということです。だからサタンも神様によって創造されたものです。そして罪が見出されるまでは、不正が見出されるまでは完全だった。完全な見つかりとして彼は歩んでたんです。ところが彼は不正が見出されたわけです。何によって？高ぶりによってですよ。高ぶりによって不正が見出されたわけです。同じなんですね。ツロも同じなんです。貿易自体は悪くないんです。貿易して金儲けすることは何の悪くもない。ただ高ぶりです。神だと言ったんです。私は神だと言ったんです。他にどれだけこの自分の知恵によって富を得た者がいるだろうか。私しかいない。私は全てを支配している。この確かにそうなんですよ。ツロとシドンは地中海を征服しているんです。ローマ帝国は軍事力によってこの辺支配しますよ。ギリシャなんかももっともっとこっちの東の方を支配していきます、軍事力でね。でも軍事力って一回負けるとこけると大変なんですよね。ペルシャがギリシャを攻めた時に1000万ぐらいで攻めるんですけど負けるんですね。 それからどんどん悪くなります。その時の王様っていうのはエステル記のあの王様です。軍事力っていうのはいつまで続くかわからない。でも経済お金っていうのは軍事力よりも強いんですよ。軍事力もお金ってやっぱり強いものです。そのお金を掴んだ時、経済を掴んだ時、ツロはシドンは私たちは神だ、神だ、これだけのことができる。だからね、高ぶりっていうのがいかに、高ぶりっていうのがいかに怖いものかっていうのを教えていきます。17節にはあなたの心は自分の美しさに高ぶり、あのサタンが見つかる時は非常に光り輝いていたとあります。まばゆい輝きのために自分の知恵を腐らせたとあります。私たちも神様によっていろいろな賜物が与えられております。でサタンは神様によって与えられたこの栄光を神様のために使わなければいけなかったわけです。それを自分のために使い出したときに彼は高ぶっていくわけです。ツロとシドンにおいても彼らが与えられていた知恵っていうのは神様から与えられていたものです。そのこれだけの富を得たときに人は分かれます。これだけの富を得た本当に神様感謝しますというべきなのか、私がこれだけの富を築き上げたっていうのか、こう本当に人は分かれるんですね。ツロとシドンは高ぶったんです。サタンと同じなんです。高ぶる心っていうのはまさにサタンと同じだっていうことを言ってきます。だからサタンは私たちを誘惑するときにどのような誘惑をしてくるのか、高ぶるように誘惑してきます。つまりその高ぶりっていうのは神様から引き離そうとする高ぶりです。神様必要としないっていう高ぶりです。神様いらないだろうっていう高ぶりです。もうあなたには神様いらない、神様必要ないよ、あなたはこれだけの力があるんだから自分の力でいけばいいじゃないかという高ぶりです。それを与えるんですね。その時に人は高ぶっていきます。その高ぶりを神様は裁くんです。神様は裁くんです。ですね。七節にツロとシドに対して、それゆえ私は諸国の中で最も横暴な他国人を連れてきてあなたを責めさせる。ツロもシドも滅ぼされていくんです。イザヤ書に戻ります。イザヤ書の23章に戻ります。その滅ぼされていく様子がですね、ずっとこの23章、書いてくるわけですね。ところがですね、そうやって滅ぼされていくんですけども、15節、イザヤ書23章の15節から、神様は滅ぼすだけではないということです。23章の15節から、その日になるとツロは70年の間忘れられる。一人の王の生涯は生涯ほどの期間である。70年が終わるとツロは遊女の歌のようになる。盾ごとを取り町を巡れ、忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。70年の終わりに死はツロを顧みられる。彼女は再び遊女の報酬を得て、地のすべての王国と地の表で淫行を行う。その儲け、遊女の報酬は死の聖なるものとなる。それは蓄えられず、積み立てられない。その儲けは死の前に住む者たちが食べて満ちたり、上等の衣服を着るためのものとなるからだ。ツロのことを遊女という言い方をしています。遊女と何か、遊女というのは何かというとですね、節制のないものという意味です。つまりここで、ツロはまた復興するんですよ。復興した時に、この、淫行を行うってありますけども、そのようにですね、節制のないもののようにですね、こう、商売をしていくということです。見境のない商売をしていく。 それをここでは遊女とか淫行とかいう言葉で言ってます。遊女の報酬に例えてるんですね。自分の利益を得るためには何でもするということで、そういう商売をしていくんですね。で、70年の後ってあります。70年間ですね、このツロとシドンはですね、アッシリアによって滅ぼされますね。滅ぼされたから大体70年後にアッシリア自身が滅びていくんです。で、ツロというのはまたこう、ツロとシドンまた復興していくんですけども、その時に彼らはまた見境のない利益を求めていきます。ところがですね、18世最後の最後ですけども、その儲け、遊女の報酬は、主の聖なるものとなるっていう言葉があるんですよ。これはですね、エズラ記3章7節。エズラ記の3章7節。旧約聖書の819ページ。旧約聖書の819ページのエズラ記3章7節に、ツロとシドンが出てきます。エズラ記3章というのはどういう箇所かというと、バビロン捕囚をバビロンによって滅ぼされて、バビロンに連れて行かれたユダヤ人の人たちがまた戻ってきて、エルサレムに戻ってきて神殿を再建するというところです。で、神殿を再建するところにですね、エズラ記3章7節にですね、819ページですね、そこには彼らは石切口や大工には金を与え、シドンとツロの人々には食べ物や飲み物や油を与えた。それはペルシャの王キロスが与えた許可によってレバノンからカイロ、ヤッファに杉材を運んでもらうためであったということになります。ここ杉材なんですね。つまりこのツロとシドンにあった、さっきの言ったレバノン杉という非常に有名な杉のがあります。これを彼らは神殿を再建するときに持ってくるんです。つまり彼らの得た報酬が神殿再建に用いられているってことなんです、ね、神様は罪を犯した者を滅ぼしたとしてもそれで終わらないっていうことです。それで終わらないんです。彼らは滅ぼされていく、それでも全部終わったではないんです。神様はこのツロとシドン、私は神だというように高ぶった者をその滅ぼされて、彼らが本当にこうへり下っていくときにまた用いられるということなんです。彼らの報酬が神様のために役立っていくということなんですね。神様がやりたいことは何かっていうと、高ぶったものをただ滅ぼしていくっていうことではなくて、彼らが悔い改めていくこと、また神様の側につくこと、それを求めているわけです。そのためには滅ぼされるっていうですね、非常に痛い目を見ないといけないかもしれない。でも彼らはそれでも立ち直ることができるということです。神様のために立ち直ることができるんです。神様の技に参加することができるということです。だからイザヤは、確かに彼らは巨万の富を得たことにより高ぶり、私は神だ、そして全く神様を必要としないんだという高ぶりになってたわけですけども、そういう高ぶったものを裁かれるんですけれども、その裁きの中で悔い改めていくならば、また用いられている。これはイスラエルと同じです。ユダヤの民を高ぶりましたよね。彼らは神を必要としないっていうんで偶像を必要としました。偶像に行ったわけです。偶像崇拝をしていったわけです。そして神様を捨てていったわけです。でもその時に捕囚に遭うわけですね。バビロンによって滅ぼされて連れて行かれるわけです。じゃあ彼らはそこで何をしたかですよ。悔い改めたんです。悔い改めたものにもう一度彼らはエルサレムに戻ってきて神殿を再建していくわけです。神様は決して滅ぼされるだけではないということです。今は恵みの時です。今は救いの時です。 でも私たちがイエス様を信じるためにしなければいけないことは何か、罪を認めるということです。自分の罪を認めないと私たちの罪は許されません。イエス様を信じることはできません。この罪を認める、自分は本当に悪いものだった、神様のものに悪いものだったという悔い改めがあってこそ信仰を持つことができます。この悔い改めって何か、何が悪かったのか、神を認めないということです。神様を必要としないということです。だから一番の罪は神様を必要としないということです。神様いらないということです。それがツロであったわけですね。それがサタンであったわけです。で、サタンは私たちをそのように誘惑するわけです。お前の力で全てができる。神様なんて必要ないだろ。お前は自分でやっていけるんだよ。お前の知恵、お前の力は本当に素晴らしいものだ。神様必要か？必要じゃないだろ。お前自分でやっていけるぞっていう。これが罪ですよね。でも私たちは神様に裁かれることによって、私には神様が絶対必要なんだってことが分かってくるわけです。それが分かってくるときに、彼は本当にへり下っていくことができるわけです。私たちもそうなんです。私たちも信仰を持ってますが、私今神様が必要なんだということは、いろいろなところでやっぱり教えられるわけです。もしかしてあるときは裁かれるかもしれない。そのことを通して、私には絶対に神様が必要だということは、教えられなければ分からないんですよ。そのことを私たちはいろんなことを通して教えられていくわけです。だから神様は私たちを用いていかれます。神様必要とされない、いらないっていう時は用いられません。しかし、私たち自身が本当にへりくだっていく時に、神の神殿が再建される時に、さああなたのこの杉材、あなたの財力が必要なんです。主よ、お使いください。私の賜物をどうぞ使ってくださいということができるわけです。それは私たちがへりくだらない限り、そうはできない。神様は私たちをへりくだらせたいんですね。神様が必要なものとしていきたいわけです。そういうためにもぜひ私たち、高ぶることのないように、神様は絶対に必要なんだ。高ぶりは神様を必要としないということです。具体的に言うならば、祈らなくなってきます。聖書を読まなくなっていきます。これは高ぶりです。神様必要としないってことですから、ぜひ主の前に祈り、聖書を読み、主を本当にあなたが必要なんですってことを私たちは常に告白していきたいと思います。では最後にお祈りいたします。